ため息、ため息よ。
ため息から。
はい、はい。
大天院がなくなるらしいでおじゃるな。
そうな、なくなるというかね、多分改装はするんですけども、改装してからは、お芝居の一般貸しをしないと。
しない。
いうことなんですね。
鳥居ホールもなくなるそうでございます
。鳥居ホールはね、お寺になるそうですよ。
寺だらけですね。
まあまあまあ、
いろいろ、ね。一心寺もそうだったじゃないですか。でも一心寺って一遍休んでてまた貸してます。
今はやってます。
一心寺また貸してますよね。
そうそうそうそう。
だからもしかしたら鳥居ホールであるとか、まあ、鳥居ホールはでもお寺になっちゃうんだったら。
そう、逆向きやから、一応鳥居ホールの下の園芸、城は残すらしい。
おー、そうなんや。
はい。
どえらいニュースだなと思って。
まあね、ちょっと関西演劇界に激震が走っとるわけですよ。
そうだよね。まあ、うん、トリーホールはともかく、大天院でやってるお芝居っていうのは、
うん、
まあ、オリゴ糖を中心に僕も、いくつも見てきてるので、
はい、うん、あのサイズがないのはきっついんですよね、結構ね。
そうだよね。あと、もうセカンドぐらい。
いきなりセカンドになっちゃって、
っね、
いきなりヘップになっちゃうと、ちょっときついんですよね。
まあ、金額的にも、あまりの客的にももうちょっと、呼ばないといけないだろうしね。
規模的にちょっとやりにくい。芸装になるのもちょっとしんどい。
そうだよね。芸装はちょっと、便が悪いよね、まず。
まあね、うちから近いんですけども、
ね。あなたの家からはね。あなたの家からは近いだろうけれども。
うちからはいいんだけども。
なんか
、はい、
お客さんが行くにはちょっと便利のいい場所ではない。
あれもだから、周りがもうちょっとね。
そうだね。
あればね、お店とかね。
そうだね。なんかちょっと時間潰してから行こうなんていうこともできないからね。そうそう、
ちょっとついでにここ寄ろうかっていう。
ないな。
それが何にもないから。
消防署ぐらいしかないもんね。
そうそう。消防署もついでに寄らないから。
そうですね。
警察署とかついでに寄らないんで。
そうだよ、ね。
税務署ぐらいですかね。
いや、税務署も寄らないけどね。そうか。だから、その二つが来年の春頃になくなるっていうのは、かなり厳しいよね。
そうなんですね。だから、50から100ぐらいの大きさの手頃なサイズがなくなるのはだいぶきついんですよね。
きついよね。
うん、
俺もそんなにだからお芝居を通ってるわけではないので、
はい、
他をあまり知らないんだけれども、
うん、
だからファースト、セカンド、あとヨーロッパ通りのあれなんだっけ、ウィングか。
ウィング、はい。
ウィングとか、まあ、パッと思いつくところがそんなにないわけですよ。
そうなんですよ。
まあ、一足飛びに大きいところでできるところはいいですよ。ABC ホールとか。
そうそう。
エップとか。
ね。
大きいところでもできるところはいいけれども、まあ、その前に、
うん、
まあ、ワッハとかも、ワッハホールとかももうなくなったりして。
だいぶ前ですけどね。
まあ、だいぶ前ですけど、
は
い、まあ、
まあ、吉本はでももう一個作ったから。
ああ、そうなんだね。
うん。大阪城にね。
はいはいはいはいはいはい。
でもちょっと手頃じゃないんだよね。
そうだね。イエスシアターとかもでかいよね。
なんかね、ちょっと大きめな感じが多くて。
全体的にでかいんだよな。
そうそう、ちょっと。
小劇場やるにはでかいよね。
うん、貧乏劇団が頑張ってやろうっていうにはちょっと届きにくい。
うん、
かといって、僕ら使ってるネタ小屋とかはね、ちょっと小さいんです
よ。そうだよね。
いや、ネタ小屋は悪くないんですけどね、
うん。うん。まあ場所も悪くないしね、天禄から。
一応ね、天禄だけども。
うん、
ちょっと入りにくい。
まあちょっと見つけにくいんだよね。入りにくいというか。
うん、
どこにあるかよくわからない。
そうそうそう。あそこら辺ももうちょっとなんかね、もう一個ぐらいなんかあるといいんだけど、食べ物屋とか飲み物屋はね、多いんで。
そうだね。
終わって飲んで帰るにはちょうどいいんだけども。
なんか、もうちょっと何かあればいいんだけれども。
ねえ。
だからライブハウスとかは結構あるけど、
うん、
芝居に使うには厳しいんだよね。
ちょっとね、ライブハウスってまた、作りは難しくて、
そう、
お芝居をやるには難しい。
うん、その袖がなかったりとか、
うん、
その辺も非常に難しいし、照明的にも難しいしね。
セットで置いてあるだけだったりとかも多いから、
うん、
なかなか字の明かりがなかなかなかったりとかね。
大変ですね。
あるんですよ。大変なんですよ。
これから先。
いや、まあでも、うちも、もうね、ちょっと金銭的に実はかなりやばくて、ぶっちゃけ、ものすごい大赤字なんですよ。
あ、そうなんですか。
毎回そんな黒字が出ないので、お芝居はね。
うんうんうん、まあ、黒字はそもそも出ないもんだけど、ね。
そうそう。それをなんとか劇団員の断費で賄える範囲でっていうのが目標やったんやけど、
うん、
それもちょっと苦しくなってきて。
それも苦しくなってきてんだ。
そうそうそう。だから年に2回定期で打つっていうのがもう厳しいんですよ。
持ち出しになっちゃう。
うん、ずっと持ち出してるんやけれども、うん、それがちょっと額が大きくなってきて、
はいはいはいはい、
ちょっと穴が埋めにくい感じ。
あー、厳しいですね。
厳しいんですよ。お客さんさえ来ればね、僕ね、2本でも3本でもできるんだけども。
そうだね。
ここがね、難しいんです。需要がないのかって言われるとないのかもしれんというね。きついとこなんですよ。
いや、あのね、どうなんだろうね、そのライブとかでもそうなんだけど、僕もあの、うん、ライブやるじゃないですか。
はい。
この間もあの、東京で、アイドリングを締め
る
イベントをやったりして、はい、厳しいんですよ。
なかなか来ないでしょ
う。うん、だから、まあ、アイドリング推しメンラジオに関しては、アイドリングというものがもうない
ですし。まあ、本家がね、なくなっててやってるから。
ゲストは元アイドリングなんだけれども、うん、かなり初期に辞めたメンバーの子だったので、
はい
はい、
うん、
そうするとね、後半の方がやっぱり、ファンはたくさんいるわけですよ。
まあ、なるほどね。
後半になればなるほどファンはたくさん
いる。みたいな部分が。
で、その時にはその子はもういないから。
はいはい。その子のお客さんがいるわけじゃない。
そんなにいないかったりするんだよね。
難しいとこですね。
だから、正直上手に行かずに僕も大赤字で帰ってきましたけど、なんだろうね。本当に需要ないのかなと言われれば需要ないんだろうし。
そうなんですよ。
俺に人気がないと言えば俺に人気がないんだろう。
私の人気もまあ、ないと言えばないんですけどね、きっとね。
いや、だから、なんだろうね。
人気者はやっぱりどっかにいて、そこにはお客さんは来るんですよ。
そうなんだよね。
うん。大きくなる劇団はやっぱりどんどんどんどん、一遍転がり出すとね、お客さんがわーっと来るんですよね。
うん、
あれは、そこまで頑張れなかったらやっぱり自分の力不足やし、やっぱり一人でやってる、一人で、まあお芝居だから一人じゃないんだけども、うん、そういうプロデュースを一人で自分でやってるから、
そうだよね。
自分をどうやって売っていくのかっていう戦略をね、なかなか上手に立てられない。
それはね、本当に思うよ。
こればっかりは。
ネットラジオこんだけやってて聞いてる人が何人かわかんないわけで。
う
ん、
まあね、そうね。
言ったらね。
そうですよ
ね。だから大魔王だから行こうっていう人が、
うん、そうそう。
まあ東京でやろうが大阪でやろうが、まあ30人ぐらいいてくれれば、
うん30人、そうだね。30人
いて、ね。30人いてくれればなんとかなるわけじゃないですか。とりあえずは。
本当はね。
うん。だけど、そうもいかないっていうのが、なかなかね、弱気な話ですけれども。
なんか、えらい、今日は、しんみりしたところから始まっちゃいましたけど。
まあ、やっぱりその、大手院とトリーホールというね、
うん、
まあ、二大巨頭とは言いませんけど、まあ、よく聞く。
関西ではだいぶ重要な。
そうですね、重要な拠点が、まあ、とりあえずなくなると。うん、一旦はやめると。
そうですね。
いうことです。まあ、復活することもあるかもしれませんけど、まあ、わかんないです
ね。
まあ、とりあえずは、永遠になくなると思っておいて。
一遍やめるって言ったらなかなか復活しないんですよ。
復活しないですよ。一心寺みたいなことはなかなかないと思うので。ないんですよね。そうなった時に、まあ、オリゴも含めて、まあ、オリゴとは、まあ、そういうところで打つこと自体が赤字でしんどいってことになってきたのであれば、まあ、余計大変だよね。
そうなんですよね。
だから、こういうふうな、感じにならざるを得ないというか、
うん、
うん、まあお芝居っていうものはそもそも儲かって生活できるようなものではないので、
まあまあね、
まあ基本的にはね、
やり方はあるんやろうけれども、
いやだからやっぱりね、そのまあ普通日当を例えば払うという形になった時にね、
うん
うん、場所を抑えて稽古するっていうだけで一日いくらずつ払わなきゃいけないって考えたら。
そうなんですよ。稽古にね、プロを呼ぶと、要するに、稽古から、ギャランティーが発生するとなると、
ね、
それは残念ながらね、そこまでは、持てないんですよね。
いや、だから、それこそ北島三郎なんとか公演とかにならないと無理じゃないの。
ああいうのもね。
いわゆる商業芝居の、本当に客を入れてるもの。
うん、
で、一人のお客さんが、もうそれこそ、SS 席だと、9000、1万円払うようなお芝居。
まあ、さらに谷町になるとね、さらにグッと乗ってくるんですけどもね。
だから、そういうものがやりたいかっていうと違うっていうところがあるじゃないですか。
お客さんのためにやるっていうのとはやっぱりちょっと違うのかもしれんなと思ってて。
いや、これあんまりあれなんだけど、あなたも知っている某、過去にあった模型カフェなるものがあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
あそこのマスターは、うん、とりあえずこう模型を見てほしくて、
うん、
みんなで模型の話がしたくて、
うん、
そのための拠点を作りたいって言って作ったんですよ。
そうでしたね。
でも、なかなかお客さんが来ない。
うん、
で、言ったのは、もう、例えば、 仕込めば、継げば出せるカレーとか、そういうものをランチでがっつりやって、ランチのお客さんをたくさん集めて、で、そういうマニアなお客さんも、他の時間にやってきてもらうという形とかを取らないと、商売的に難しいですよって言ったら、カレー屋がやりたいわけじゃないんですよって言われちゃったんですよ。
まあ、でもそれもね。
だから、まあ、あれの場合は特に完全なお商売なので、
お店は難しいですよ。
お商売なので、本当は俺が言うような形を取らなきゃいけないわけだ。
そう、お金をちゃんと定期的に入れる人っていうのがきっちりいないと。
ファンがいないとね、成り立たないからね。で、それが、その、まあ、俺たちも通ったし、極力、なんかいろんなもん頼んでお金落とすようにはしてましたけど、
ましたけどもね、
そんなビビたる力ではやっぱりダメで、その辺歩いてる人が、ふわっと入ってきて、
そうなんですよ。
バンバン食べて飲んでくれないとダメなわけ。
一元さんが来ないとお店は回らないですからね。
一元さんが来て、一元さんがレギュラーになってくれないといけないわけで。
常に誰か来ないと、新陳代謝しなくなると、レギュラーばっかりになっちゃうとね。
いや、それはそれでダメなんだよ、
ね。しんどいんですよね。
だからそれは、でも、お芝居にも多分同じことが言えて。
うちもだからもう本当にね、お客さんがレギュラーになっちゃってるんで、新規開拓を必ず毎回しようとして、だから今までうちと、縁のなかった人を必ず呼ぶようにして、座組に一人新鮮、下着一人は新鮮な、フレッシュな人に来てもらって、若手でも年くて別にいいんですよ。全然、うちと初めてやる人っていうのは必ず必要で、そうすれば芝居の中身も変わるし、ね、お客さんも変わるしっていうのをずっと心がけてやってきてて、ね、まあでも、なかなかそれだけでどうにかなるもんでもないし。
まあだからお芝居っていうものを作るときに、いわゆるその商業芝居と違うので、その一般のお客さんという考え方よりは、その、それぞれの、まあ、友達とか、その芝居仲間であるとか、
持ってるお客さんっていうね。
お客さんのご助会みたいなところがあるじゃないですか。
そうなんですよ。もうね、でもね、これもね、本当は良くなくてね。
いや、良くないですね。もう、僕がずっと思っている、一番ダメなところです、お芝居。
そうなんですよ。
多分、アイドル文化、ライブアイドル、地下アイドルの文化も同じことが言えて、
そうなんです
よ。この人が出て、あ、だから、あ、一緒に出てるこの子も好きになって、物販行くけど、じゃあその子の単独に行くかって言って行かないんですよ。
まあね。
だからそこら辺っていうのをもうちょっと精査して、いわゆるそのコマが決まっている世界になっちゃってるわけでしょ。
ちょっとね、だから、パイが少ないわけですよ。そうですね、結局ね。最終的にはそこに行って、そもそもの持ってるお客さん、関西なんか特にお客さんが減ってんじゃねえのか
って。いや、減ってると思うよ。
あのね、でも、売れてる劇団は増やしてるんですよ。
ああ、じゃあもう偏ってんのかね。
だから、ここでも極端化してきてて、僕らみたいにもう何十年もやってる劇団は、もうそもそもお客さんと一緒に高齢化していくから、
そうだね。
どっかで新規掘り起こしをしないと。
いや、その、まあ、例えば、今からもう、それこそ30年近く前ですけど、いわゆる小劇場ブームというものがあったじゃないですか。
はいはい。
大木町ミュージアムスクエアを中心にですね。
そうなんですよ。
まあ、外場、小町、新幹線、南河内万歳地座、あたりが中心になって、ブームを作ってましたよね。だから、あの頃は、ピアというね、今、ピアっちゅうのは雑誌だと思ってる人は、もう若い人の中にはいないと思うけど。
いないですね。
僕らの中では、ピア、エルマガジン、プガチャっていうのは、基本雑誌じゃないですか。
まあ、というか、ネットがない世界です
ね。ネットがないからね。
もう今から考えるとどうやって生きてたんだろうと思いますけども、ね、ネットありませんでしたから
ね。ピアのお芝居のページを見て、なんだったらそのブームの時代は何でもいいから芝居見る人っていうのがたくさんいたわけですよ。
いや、今でもいると思うんですけどね。
うん。
うん。そういう人はでも宣伝がやっぱり今は気楽な宣伝ができるから、うんうんうん、ああ、でも一緒なんだろうな。
どうなんでしょうね。ツイッターの宣伝の良し悪しもあるし、挟み込みの宣伝の良し悪しもあるわけですよ。
でもね、一緒なんですよ。
一緒でしょ？
結局、大手の劇団さんとか、今売れてる劇団さんとかに行くお客さんは、そういうのを見るんですよ。
そうでしょ？
うん、そっち界隈のお仲間さんのを見てはると思うんですよ。
あとね、山ほど挟み込みをもらうじゃないですか。
はいはい。
オリゴ糖行ったって、そうそうそう、いろんな劇団のを見るじゃないですか、ね。
はい。
ほとんどの人があれ見てないと思うんだよね。
あ、見てないと思いますね。
うん。
はい。
見てないでそのままゴミ箱に
入れて。捨てると思いますね。邪魔やなって。置いてったりしますからね。
うん。うん、だから、持って帰らない人も増えてるし、 昔はあれが一つの、まあ俺なんかでも楽しみの一つだったわけですよ。
まあまあデザインを楽しむのもありましたけど、
ね。俺なんかでも。
うん、
でも、なんかね、なんだろう。今時の芝居のチラシがまず確立化してる。
ああ、でも一緒なんだと思いますよ。昔はひどいがひどかったですから、
ね。いやいや、そうそうそうそう。それはもちろんそうなんだけど、うん、なんだろう。えいやと思わなければ作られなかったじゃん。チラシって。
まあ、気合い入れて作ってましたけど、
でも今はもう、なんだったらイラストレーターなくてもフォトショーでも作れるから。
まあ、その気になればね。
なんだったら、全然わけのわからない、Windows についてるソフトでさ、うん切り張りしただけで作れちゃうわけじゃない。
まあまあ。でも昔もね、うん、手で書いたりとかね、ワープロ文字をね、切り張りして作ってたんですよ。
ね、
結局、そこじゃないんだろうなと思うんですよ。
だからその魅力的なものっていうのが、どうやったら作れるのかっていうのは、うん、売れたことのない俺たちには分からないわけだよ。
分からないんですよね。
秋元康には分かるのかもしれないし。
売れてるものをたくさん、見てるはずなんですけど、僕らもお客さんですから ね。外ではお客さんをやるから見てるはずなんだけども、
いや、
秋元康先生は、
はい、
売れてることだけやってるようで、あの人売れてないことにも死ぬほど手を出してるから、全面展開してるんですよ。で、そのうち一つ二つ生き残ればよしっていうお金持ち発想で作ってる
んですよ。いや、そうですね。まあ、そしてあの人にはお金出すからね。
うん、そうなんですよ。うん、みんながあの人と組むとお金が儲かるような気がするから乗るじゃないですか。
これはね、言ったら競馬の馬と一緒でね。
うん、
例えば、この間亡くなりましたけど、ディープインパクトという強烈な馬がいて。
いましたね。
あの馬はね、種付け料がもう3000万なんですよ。
種付けだけで3000万。
種付けで3000万なの。
うん。
生まれた子供は当然3000万以下で売れないわけだよね。
そうですよね。
しかも種付けだけで3000万だから、
うん、
受胎しなくても3000万なんだ
よ。そうです。失敗しても3000万
ですからね。失敗しても3000万。そこからもちろんこうやって生まれてきて、
うん、
それを育てて売るわけですよ。
そうですね。
そしたらまあ1億2億になっちゃう。
どうしてもね。
で、1億2億になるけどデビューさせられないまま終わる場合もあるわけですよ。
そうですよ。
ただ、
うん、
真逆転してめちゃくちゃすごいレースを勝って、
うん
後継種牡馬になるぜとか言われる場合もあるわけだ。
まあ、それはね。
これの賭け事じゃない。
うん。
所詮は。だから、多分、秋元先生がやってるのは、それなんだよね。
うん。そうだ、
僕ら。あの人はもう大馬主なので。
そうなんですよ。僕らみたいな霊彩牧場は
、うん。
もう、ギリギリのヘロヘロの馬たちで、
そう。
ちょっとお前もうちょっと走ってくれへんかみたいに。なんとか
認証してくれたらいいかみたいな。
うん、とりあえずお前の飯代だけでも稼いでくれみたいになるわけじゃないですか。
そこなんだよな。
これがね、グロスで勝負できない、零細、博打打ちの辛いところですよ。
誰も金出してくんないしね。
そうなんですよね。金はどんどん出なくなりますからね。
そうだね。だから谷町がね。
うん。
まあ、とりあえず、岩橋くん、お芝居、年3回やりたまえよ、全部金は僕が出すから、みたいな人が。
うん、そう。
いれば。
そうなんですよ。ここに1000万あるじゃろっていう人がおれば。
いればいいんです。
全然問題ないわけですよ。
まあ、例えば、その、まあ、アルカアルカとかプラセボによく、いらっしゃるプロレスラーの方とか、
うん、はいはい。
たくさんポスター、お店にも貼ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、いっぱいこう、スポンサーがね、こう、あれしてあるんですけれども、うん、あんなの、本当に一生懸命お店に通って、僕プロレスラーなんですよって話をして、ポスター貼らせてくれませんかと。
で、プロレスの方は本当熱心ですよね。すごいなと思うんですよ。
ヒットワークいくらでちょっとスポンサーになってもらえませんかと。
うーん。
もうそういう営業なんだよね。
すごいね、地道に努力してはるのをね、僕らも知ってるじゃないですか。そうやって飲み屋行ったら必ずいてはるし、必ずってことはないけども、なんかイベントがあると来るんですよね、ちゃんと。で、そこにいて、そこの人たちと知り合いになって、よければうちのプロレス来ませんかっていう、あの営業努力ですよ。
もしかしたら、だから俺らに一番足りないのはそこなのかもしれないよね。
飲み屋には行くんですけどもね。
だからコミュニケーション取らないじゃん。
そうそう。自分らだけでやってるから。
もう大変めんどくさいガリアだから。
そうそうそうそう。
隣の人とこんなんやってるんですよとか。
あれができればね。
聞いてくださいよとか。こんなスポンサー、誰かいませんかねとか、いうことが恥ずかしくてできないっていう。
できないな
ところなんだろうと思うよ。
新規の開拓ってね、全然できないんですね。
いや、だから、大きい劇団、さっき言ったようなところが大きくなっていく過程にはそういうことが必ずあったと思うし。
やってあるんですよ。
やってると
思う。みんなすごい努力してあるんですよ。知っとるんですよ。
そう。
若い子ら、もう僕らロートルやから、若い子がゴンゴンゴンゴン売れていくわけじゃないか。お客さん1000人入りましたとか、ホールが大きくなりましたとか見てると、やっぱすごい努力してるんです。
そう。
それは分かっとるんですよ。
なぜできない？
できなかったんですよ。
できなかったんだな。
もう過ぎてしまったんです、その季節は。
まあでも、その、まあ例えば、うん、俺なんかはずっとロートル俺しかいないからさ。
まあまあね。
うん。だけどまあ、オリゴ糖には若い子たちも入ってきて、
奴らはね、奴らなりの戦略プランというのがあって、うん、ちょっと話したこともあるんやけども、うん、ああ、あんまりお金かからずにできそうやなっていうことはやっぱやっていこうとは、
う
ん、するんですよ、
うん。
けど、ほら、僕らはめんどくさがりだから、うん、若い子の目をつんどるわけですよ。
ケツ叩いてもらいなさいよ。
そうなんですよ、もうね。
一つ言えるのはね、もう任しちゃうというか、
うん、本当はもうね、好きにやってみってポンと預けちゃうのが一番いいんですよ。
いや、まあ、前回あの、お芝居後にね、
うん、
撮らせてもらって君のいない時にですね。
そうですね、ラジオですね。
ラジオを収録しましてですね。
はい。
やっぱり、岩橋の演出だから、いいんだと、うん。岩橋の脚本だからいいんだと言うわけですよ。
まあまあね。
若い子たちは。
若い子も言うてくれるんですけどね。
たちって言うほど若い子いなかったけどね。
まあ、そんなにたくさんいませんから。そんなにいませんからね。
あの時話してくれた、若い子っていうのは一人しかいませんでしたけど。
20代なんかほぼいませんから
ね。ほぼいませんですけどね。はい、まあでも、その、役者だったりとか、まあ、客演の子たちでもそうですけど、う
ん、はい。
まあ、岩橋のことを信頼して、岩橋の作品を、こう、いいと思っている人は確実にいるじゃないですか。
まあまあ、だからやってるんですけどね。
で、僕も、うん、あの、まあ東京とか行って、まあそのイベントやったら来てくれるお客さんとかは、ね、まあ多少なりともいるわけですよ。
いるじゃないですか。大魔王だからっていう客がやっぱり。
お金は払ってないし、あれだけど、
うん、
僕のことを見たことも聞いたことも喋ったこともないけど、聞いてるよって人も多分いるんですよ。
きっとこの世にはいるんですよ。
いるんです。うん、でも、それじゃあ飯食えないんだよね。つまりね、まあ。
食おうと思えばね。
いやいや、まあまあ食ってないし、はい、食おうとも思ってないんだけれども、
はいはい、
まあ逆を言うと食おうと思ってないのが一番いかんのかもしれないけどね。
うん、でもそれはもっと若い頃にやっとくべきだったんですよ。
そうだよな。だから、うん、食うためのことをやって食ってる人たちとつるんで、
そうそう。
やってればもっと違ったのかもしれないし。
僕も40なる前ぐらいまでに勝負を、うん、しとかなきゃいけなかったんですよ、本当はね。あの、ジャインチンたら女の子と遊んでちゃいかんかったんですよ。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルの新ラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです。僕に会いに来てください。お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトで、ググってググって。
僕なんてネットラジオ始めたのが40手前だからね。
周りのね、状況が揃ったってのがあるじゃないですか。
そう。
一人でやることもできる可能な状況になったってのも、
ね。そうなんですよ。だからそういう部分でね。
うん、
まあ、オリゴ糖はもっと長くやってるけれども、ある意味その仕事の安定も出て。
そうなんですよ。だって働いてませんでしたからね、私。
働いてなくてやってる時の方が多分尖ってたし、ギラギラしてたよね。
って言うんですけどね。もう、いやでも、もっぺんああいうことやれって言われたらやってもいいけど、
うん、
求められてないという感が。
だから多分、求められてないと思い出したり、
うん、
俺は誰にも求められて、誰もラジオ聞いてねえんじゃねえかとか思うのが、うん、一番の枯れ要因なのかもしれないよ。
ああ、まあね。 うん、それはね、
うん、もう嘘でも俺はめっちゃ求められていると思ってやらないとやれないよね、
うん、まあそうなんですけどね、
うん、そんな気がしますよ。
まあでも今30年近くやり続けてきてのこの路線はこれは今の到達点やと思ってるし、
うん、そうだね、
今これやりたくてやってるわけですよね、
うん
うん、で昔のことはもうやめちゃったわけじゃなくていつでもできるけれども、
うん、
まあ今ちょっとそういう時期じゃねえなっていうのでやってないだけだから、うん、やろうと思ったらまた昔みたいに鉄砲バンバン撃ったりしてもいいわけだし、
ね、
人ザクザク殺してもいいわけですよ。
そうだよね、
うん、
まあまあだからそのまあ内容もそうだけれども、
うん、
多分内容じゃないんだよね。
ほう、
もちろん内容は大事だけど
内容はね、
だって、はい、一度も見たことのない人に内容を言ったって意味がないわけ
で、
ね、
まあね、そう、それはね無理なんですよ、
うん、でもそれをそうじゃない部分があって初めて、うん、見てもらって内容がいいか悪いかを判断してもらえるんだけど、その手前で誰も一歩踏み出してないわけだから。
だって、見ず知らずのわけのわからないことに3000円とか出さないでしょ。
出さないんだよ。
ここなんですよ。じゃあ一元さんは1000円にしましょうってわけにもいかないじゃないですか。
これね、アイドルライブとかではたまにそういうことするんですけどね。
うん。
なかなかそうもいかないよね。
難しいですよ。
うん。
うん。
なかなか難しいんですよ。クレーナー。台風が来てるから。
もうちょっと、そう、ちょっとなんか、
明るい話ですか？
アップアップ。アップしていきましょうよ。
明るい話か。
うん。
なんかど
う
ですか？
台風も来てますけど。
台風、やべえな。
台風、ちょっとね、でも台風来るから、これ、こんなこと、本当は言ってあかんねんけども、うん、休みがやっと取れるんですよ。
あのね、僕もね、
うん、
土曜日ね、
はい、
大変珍しい、
うん、
今までほぼ行ったことのない仕事を受けたんですよ。
ほうほう。
いつもの会社からなんだけれども、
はい、
ちょっとこれイレギュラー的なもので行ってもらえませんかっていうことで受けて、
う
ん、まあ初めての会社の応援ですね。
お使いを。
うん、先ほど電話がかかってきまして、
はい、
中止ですと。
なくなりました。
うん、というかもうついさっきですよ。だから木曜日の夕方、
はいはい、
6時ぐらいまで、
うん、
全然中止の電話がかかってこねえから。
やんのかと。やんのかやと思いますよね。
うん。だって、計画運休とか始まったら。
もうだって電車動かなかったら何もできないですから、
ね。だから会社にまず行けないし。
うん。
行ったとて、
はい。
多分ネタが、その中継なんですけど。
はいはい。
ま、いわばそのお出かけ中継みたいな中継なわけですよ。
うん。
ま、日曜日こんなのありますよとか。
はいはい。
やるのそれ。その、
中継先のイベントがないじゃんっていう。
そうそうそうそうそう。
いうことですよね。
感じで、なくなりまして。
はい。
休みになりまして。
いいですね。私も土曜日2階建てだったんだけども、
はい。
午前中は別のこと、午後は別のことやったんやけども、うん、午前中はもうサクッとやめや言うて、うん、僕の鶴の一声でやめにして、
うん、
うまくこのまま行けば多分午後もなくなるんじゃないかと。
うん、
あ、でも土曜日のね、昼過ぎはもしかしたら台風抜けるかもしれないから。
関西ではもうあんまりかもしれないね、うん。
多分金曜夜から土曜朝なんですよね。ピークが、ね。
そうです、そうです。
どうやら。
近畿はね。
うん。
関東がやばいんですよ。
関東直撃でしょ、また直撃でしょ。
何がやばいって千葉ですよ。
やっぱり千葉まで行きますかね。
行くと思います。
このルートやと行きますかね。
というかもう千葉直撃です。もう
ある意味。
それてるけど、
うん。
ど真ん中に行くかどうかわからないけど、少なくとも、
うん、
台風の左側の暴風域には確実に入ります。
あ、まあそうですね。
千葉とか、東京あたりは。
うん。
だから去年の最強台風21号っていうのがありましたよね。
はいはい。
タンカーが、明石海峡大橋に突っ込んだやつ。
お役者のやつね。
あれよりもでかいかも、みたいな。
そう、だからね、全然今、衰えずに、温存したままこっち来てる感が。
でかくなってるんです
よ。うん。
昨日まで980ミリヘクトパスカル。
はい、ヘクトパスカル。
あれね、1000切ると、もうめちゃくちゃでかいんですよ。
あ、そうですよ。
で、さっきニュースでやってたのは、
うん、
916ヘクトパスカルでも大きくなってるんですよ。
940ぐらいがかなりやばいラインで、
そう、
それ下に行くと、和訳ちゃなんですよ。
そう。で、
あ、そうですか、910まで行きましたか。
はいはい、でね、強風域って、
はいはい、
暴風域じゃなくて、さらに広い。
もう一つ大きいやつね。
強風域っていうのがね、
はい、
1400キロある。
1400キロ。
青森から鹿児島までずっぽり入るんですよ。
列島が全部入るやつですね。
はい、
あ、
北海道から数えても広島ぐらいまで入っちゃうんですよ。
ああ、もうどうしようもないですね。
はい。 だからそのまま行くと、
うん、
日本全国 100% 強風域
だ。そうなんですよね。そう、だから明日の、
それたところで。
もう夕方から来るよっていう話を聞いてて、
ね、
うちの職場も、ちょっと、いや、なんか、中止しようか、みたいな、いろいろ。
そうですね。早めに、
早上がりにしようか、と言ってて。
もう昼ぐらいでやめた方がいいと思うね。
は
っきり言って。
いや、だから電車が動かなくなったら帰れないから、それを見越して、それより前に、多分終わるやろうと思うんやけども。
明日、その、いわゆる金曜日に関しては、
うん、
運休にはならないかもしれないけど、
夕方まで動かすんちゃうかな。
うん、夕方夜まで動くかもしれないけど、少なくとも土曜日朝から確実に止まります。
無理やね。止まる。だっても新幹線止める予定だもんね。
うん。関東に至っては土日丸々止まっちゃう可能性があるもんね。
あ、止めるやろうね。日曜日も無理やろ
う
ね。
うん、特に JR はね。私鉄は多少動かすかもしれないけれども、うん、JR は早めに早めにを今実践してて、ね、それがだいぶ浸透して、で、混乱がだいぶ減ってきてるでしょ、
うん、そうそう。あれはね、あれはあれでいいことだと思うんですよ。
いや、絶対いいこと
だ。もうこの国はだってそういう国だから。
そう。
なんかあったら台風とか来る国だから。
そしてどんなことがあっても会社行っちゃう人たちだからね。
そうそうそう。あれももう、やめるべきですよね。
去年のね、地震の時、まあ僕も、その、いわゆる報道とかにも関わっているので、うん、
はい、
あれなんですけど、途中で自転車買って来る人とかいるかね、自身の時に。
そうそうそう。いや、僕らはだって、僕らは公務員仕事だから、うん、もう、仕事の中に入ってるんですよ。行かなきゃいけないんですよ、僕らは。命令なんですよ。
そうだね。
そこまで込みで給料払ってんだって言われるんですよ。
でも、止まったらいけないよね。
どうやったっていけないよ、こんなもん、とか思ってた。
渋滞だしね。
うん。スクーターで間縫っていく場合じゃねえだろうとか思うんやけど。
去年の時は僕はもう10時とか集合なんだけれども、いつも早め早めに動いて整骨院とか行くので、
はい、
大丈夫か、地震大丈夫だったかと、
うん、
渋滞捕まってんのちゃうかっていう電話がかかっていた時、思いっきりマッサージされて、うん、いや、今、整骨院でマッサージ受けてますって。はぁって言われて。
いいなぁ、その返しがいいな
ぁ。はぁじゃないよ。褒められてこそ、あれだけど。
もう前倒して動いてんだよ。
そう。はぁとか言われる筋合いないでしょ。
はぁはいいな。相手にはぁって言いましたいな。なるほど。はぁですよ。
そう。いや、だからそうやってね、みんな頑張っちゃうんですよ。
うん、そうなん
ですよ。頑張っちゃダメなの。
もう胸が。
家にいろと。
頑張らない国にしていきましょうよ。
そうだよ。もうどんなに東電の人が頑張ったって、未だに山の中とか千葉、未だに電気来てないとこ
あるんですよ。来てないですよ。道がやっと通じたぐらいじゃないですか。
そうですよ。
もう一遍、和訳茶ですよ。
全然明るい話になる。
いかんな、もっともっとガツンと、これや、言うのはないんですか。
とりあえずね、アマゾンプライムビデオでね、内村サマーズを見てください
よ。おそうですか。昔やってた内村プロデュースみたいなやつですか。
そうです。
あ、いいですね。
多分、あのままの、
はい。
スタッフがやってる、
はい。あの人たちが同じことやってるんですね。
うん、
あ、それ大事ですね。
で、もともとネットでやってて、そこがなくなって、うん、今も Amazon プライムビデオのオリジナル、
はい、
番組なんですよ。
はいはいはい、ああ、いいですね。
で、内村プロデュース的な、やつで、
うん、はい。
もう300回とかやってるんですけど。
すごいな、やってるな。
月1でだよ。
月1で300回。
もう15年とかやってる。
長いな。長いな。
うん。俺ももう、途中からしか見てないから分かんないんだけど。
地上かけらんないな、そんなのな。
もうなんせ、入院中から見始めて、
うん、
4年ぐらい前のを見てたはずなのに、
うん、
気づけば、去年の年末のを見てました。
だいぶ追いついてきた。
追いついた。
追いついてきたな
ぁ。でね、緩いんですよ。とにかく緩いの。
はい。まあそもそもはね。
いわゆるその、司会、ゲスト司会みたいな感じで芸人さんたちが来て、
うん、
で、内村とサマーズのその3人を使っていろいろやるんですけど、
はい、
まあ、ひどい回もたくさんあるんですけど、面白い回が、はい、もう当たりの回がやっぱりボンとあるので。
神回があるとね。
そうです
よ。いいですね。
あと最近気づいたのは Amazon プライムビデオで、
はい、
古いナイトスクープが見れるということがわかりまして。
ほう。古い、どのぐらい古いのを見れるかな？
あ、でも11年ぐらいからのは。
ああ、いいですね。
うん。それが、どういう風な感じなのか俺もよくわかんないんだけど、全部残ってるのか。う
ん、全部は残さないんじゃないかな。
わかんないですけど。
放送できへんのもあるっていう話は聞いたことあるし。うん、
結構しっかりありますよ、うん。まあ少なくとも全部西田さんですけどね。
まあそうですよね。
うん。西田さん。
それより前が本当は見たいねんけど。
それより前がもう、 さすがにちょっといろいろ判決的なものとかも
難しいんやろ
う
な。
うん、上岡さんの顔が映ってるだけでダメかもしれないし。
そう、ああいう引退したレジェンドの人たちってどういう権利になってんねやろうとかたまに思いますよね。
あのちなみにあれですよ、キキキリンさんがご存命の時に、はい、
うん、
昔の映像とか写真を使いたいですっていうのを、はい、あの人は所属事務所とかなかったので、
個人です
よね、本人のファックスで来るんですって。
うん、ファックスが。
ファックスで、もうご自由にお使いくださいって返事してました
ね。へぇー。素晴らしいですね。
なんかピタンゴカンカンとかで言ってらっしゃいましたけど、うん、だからもう過去のことはもう知りませんし、うん、
はいはい。
で、出演交渉とかギャラ交渉も個人で自分でやってらっしゃったので。
うん、はい。
だから、まあ、なんちゅうのかな、そういうその古い人とかが、まあ言ったら一遍ギャラもらったわけじゃん。
うん。
で、もちろん権利というのがあって、肖像権みたいなものもあるのだけれども、
はい。
私はそれはもう放送してほしくないとかいうのは、
うん、
違うんじゃないかと思うんだよね。
止めちゃうのは良くないと思うんですよね。
良くないと思うんだよね。
うん、
だから昔、なんだろう、エンドレスナイトとかを京都チャンネルとかでやった時に、
はい、
某エンギャルの方が、
はい、
もうとっくに一般の人になってて、
はいはい
は
い、
私は放送されたくないって言って、
うん、
放送されなくなっちゃったんですよ。
良くないですね。
だからそういうのって良くないよね、
うん。
資産としてね。
というか、表現されたものとか、そう、一遍出たものは、
うん、
ずっと、置いといた方がいいと思うんです。
公のものだよね、もう。
パブリックになると僕は思ってて。
うん、だからパブリック、この話もね、この番組よくするんですけど、
うん、
結局パブリックになったものを、後から、嫌だとか言うのは、
うん、
なよくあの、芸人さんが別れた昔の芸人さんの顔も、はいはい、あの顔を隠されてるとか、ね、ネタ出せないとかよくあるでしょ、
うんうん、
ああいうのも、ね、いやいや、その時ギャラもらって、その時は自分が芸人として良かれと思ってテレビ出てたわけじゃないですか。で、一遍出たものを、もう嫌だっつって、消そうと思ってももうデジタルタトゥーだからさ、今や。
今やね。
それ消せないわけですよ。
うん、
逆に言うと、覚悟を持ってやってほしいんですよ。
まあ、やるならね。
だから僕らもそうじゃない。
うん、
こうやってネットラジオ出しててさ、
はい、
もう全部引き上げたとて、誰かがファイルを保存してたら、
ね、うん、
もうそれはデジタルタトゥーで、
そうそうそう、
俺らが死んだ後に、
こんなん言ってたで。
こんなん言ってたで、あいつらって言ってネットにもう一面、もう一遍再上げされても、文句言えないわけですよ。
うん、まあ、しゃあないですからね。うん、
まあ、権利は主張しますけど、僕らが亡くなった後にそれで商売されても、
うん、
もうね。
まあね、だ著作権のうんぬんの話もこの番組何回もしてますけども、う
ん、難しいんですよ。50
年は長いんじゃないのかと正直思うし、その50年間、権利があるからっていうことで、権利者が止めたりできるじゃないですか。
そうなん
だ。あれがおかしいと思ってて、お金が発生すりゃいいと思うし、そのお金を受け取るのを拒否したらいいだけだと思ってるから。
そう、だから、受け取りたかったら受け取ったらいいし、
うん、物が動けば、そう、物が動けばお金が発生するんだから。
いや、だから YouTube なんてね、すごいなと思うのは、うん、この間もちょっとした、ドキュメンタリー的なものを編集してあげたんですよ。
はいはい。
そしたらその会場の中で BGM でかかってる音楽を、
うん、
YouTube がしっかりと、いわゆるその、
キュッとやりましたか。
キュッとして、
はいはい。
著作権侵害の申し立てが出ていますって、もうすぐメール来るのよ。
早いな。
あげた瞬間に来るんですよ。
早いですね。
で、ただ、あなたが広告を収入がもらった場合に、それが向こうに行っちゃう可能性がありますと。つまり僕は侵害してるから。
うん、そうですね。
で、侵害してるからといって削除したりはしません。
あ、そうなんですか？
そうなんです。削除したりはしないけれども、もし広告で収入が得た場合は、それの何パーセントが向こうに取られちゃう可能性がありますよっていうメールが来る。
ああ、へえ、そういう風になってるんだ。
で、僕らは、
うん、
せいぜい回っても100や200で広告収入なんかもともとないし、
はいはい、
広告収入を立てるために広告を立てることさえ今できない状態だから、
うんうん、
もちろんファンが増えて、もっと回転数が上がれば広告を上げれるようになるんだけれども、
うん、
そうじゃない限りは広告を出すことさえできないんですよ。
まあそうですよね。
関係ないんですよ。
まあまあぶっちゃけて言うとそうですよね。
うん。ただ、あんた侵害してるよっていうことを指摘される。
ああ、そうか。そういうのがある
んだよね。だからそれちゃんとしてるというか、そのロボットたるやすごいでしょ。
YouTube は結構すごいなっていう話は聞きましたけどね。
すごいです。
うん。
僕の主催ライブに出てくれた子が、
はい、
前のユニットの歌を個人で歌ってたんですよ。
うんうん、
そのユニットの、まあもちろんオケで自分で歌ってるんだけれども、
うん、
その時の楽曲が一旦ジャスラックを通ってるんですよ。
まあ、そら通るでしょ
う、
そ
ら。うん。だから、もちろん通してない子たちの方が多いので、
うん、
普通は引っかからないんだけど、
うん、
その子のその曲に関しては一旦ちょっとメジャー系を通ってたので、
はいはい、
売れてるわけじゃないよ。
うん、
だけど、通ってて、やっぱりすぐ来る。
うん、
あれはちゃんとしてて、で、その分の、まあ言ったら俺、うん、ね、広告収入得られるほど回せないけど、
うん、
ちゃんと回った時は、そらちゃんと著作権料をその広告料から払って、
ほらはもちろん
欲しいし、から払ってあげたいわけじゃない、うん、そう
そう。僕もだから知り合いにね、ジャスラックの加盟の人がいてるから、
ね、共通のね。
そうそうそう。あの人はやっぱりちゃんとそういうとこはしなきゃダメだよという。
そうそう。目から鱗だよね。
うん。
俺らの知らなかったこといっぱいあるよね。
そうなんですよ。だから昔はジャスラックってすごくなんかうざい人たちと思ってて。
俺らも思って
た、ね。お芝居とかやるといつもなんか変な髪切らピラッと来て、使ってませんかみたいに言うから、うん、知るかボケーって書いて返してたんやけども、
うん、
今正直使ってますからね。
うん。
うん。
いや結局ね、本当に分かったのは、払わなきゃいけないのは俺たちじゃなくて会場だということ
まず。まあまず本当はね。
まず会場が、ちゃんと契約をしていて、
うんはい。
で、そういうのを使った時に、これとこれとこれとこれを使いましたよっていうのを報告毎日あげなきゃいけないわけですよ。
本当はね。
うん。
うん。
グロスのお金なんてもう本当にビビたるもんだから。
そうなんですよ。計算すると、僕らお芝居なんかでガーン使っても、うん、多分1万円ぐらいなんですよ。
1万円も取られないんじゃない？
多分取られない。
取られないと思うよ。
計算すると1万円ぐらいになっちゃうっていう、うんうん、
一曲
試算したことがあって。
一、うん、曲ずつだとそれぐらい取られるかもしれないけど、
うん、
グロス払いだと、お店で月数千円のはず
うん、多分もっと安くなるんちゃうかな。
うん。
まあ僕らはお店とかじゃん。一回公演ごとのスペシャルやから、うん、計算するとそういうの。
本当はだから、お芝居をやってる小屋がちゃんとやって、必ずその曲が何を使ってるか出してくださいって言って、それをちゃんと、やるんですよ。
でもその手続きは煩雑でね。
そう、だからそれが、
もうちょっと楽になるんちゃうかな、このご時世だからな。
だからデジタルでできるんだと思うんだけどね。
もうできると思うんですよ。
うん。だから何の楽曲使ってますかっていうことを、ちゃんとこっちから、
うん、
芝居やってる人、ライブやってる人から、
そうそう。
その、小屋の方に行き、小屋の方がちゃんと申請すると。うん、で、結局あれは、報告を一切しないと、その、例えば、毎月払ってる5000円なら5000円を、ふんわり分けるんですよ。
うんみたいですね。
うん。
そういう契約があってね。
ふるさと納税みたいなもんで、言ったら。
おう。
ちゃんと報告すると、
うん、
応援したいところにちゃんと行くわけよ。
それはだって、その人の曲がいいから使ってるんだよ
ね。そうだよ。だから、ちゃんと報告して、ちゃんとお金払ってあげると、ちゃんと応援したいところにお金が行くの。
うん、そうなんだ。
それなのに、報告煩雑だからめんどくせえなって言ってると、ふんわりいっちゃうそれが。
一括で、こう、ふわっと、ね。
そう。だから、ふわっと、秋元康さんがいっぱい売れてるからきっと秋元康さんだな、みたいな。言ったら視聴率みたいな取られ方をするわけ。
多分、そういう契約があるんだと思う。包括契約とかいろいろあるじゃないですか。うん。
だから、例えば、テレビの視聴率みたいに、サンプル500人で、言ったら何千万人のことをたった500人で見るわけですよ。
まあそういうふうになるんでしょうね。
うん。
うん。
言ったらこっちの500人は全然違うものを見てるかもしれないけれども、
うん。
でも、ラグビーは 40% だから、この間のね、
はいはい、
視聴率 40% だから 40% 分ってなるわけでしょ？
まあそういうことです
ね。っていうことは、こっちのあれで売れてるから、秋元康さんには 40% ってなるわけですよ。
うん。まあそういうこと
だから本当は全然売れてない人の CD を使ったりとか、うん、音源使って歌を歌ったりしたときに、その人のところにきっちり言ったら、
行くためには、
そうです。
手続きしなきゃいけない。
たった数円かもしれないけど。
いや本当にビビたるもんだって言ってましたけれども。
1円2円の話ですよ。
それだからもう、
1000かもしれない。
薄く積んでやってんねんでっていう話は、やっぱ作曲家さんとか話をするとそういうことほんま教えてくれますよね。
そう、だからバーンと売れた人はね、そりゃ CD の売り上げとかだけでもガツンと入ってきますよ。
うん、
有線放送でも、放送で使っても、もちろん放送で使ったら全部チェックして。
もちろん、
アンさん
の
もの
は
ね、
も
う包括契約で。
そうです。まあそういうのを、我々もやっとお勉強したわけですよ。
そう。
うん、
だからやっぱり権利っていうのはね。
そうなんです。だから権利を持ってる人は権利を使ったらええんですよ。
そう。
ただその権利が50年必要なのかっていうところの議論が僕はあって。 死んでから50年したら、だから塩漬けなっちゃうやんっていう。
いや、だから結局それだったら使わないってよくあるじゃないですか。それだったら使わないっていうのが一番いかんわけで。
うん、そうそう。でもね、今の子ってね、今の子っていう言い方はよくないですけども、うん、本当にみんな貧乏なんですよね。
まあ確かにね。
お金本当に持ってなくて、有料のものには一切手を出さないですね。
そうだね。
すごい。
難しいな。
あの心意気はすごいな。
心意気なのか、それは。
お前は多分ファンじゃないわと思うねんけども。
よくあるじゃない、漫画家の人にね。うん、ファンですと。
はい。
漫画村で見てますとかさ。そうそう。アニメいつも見てます、YouTube でとかさ。
そうそうそう。いろいろ書いてください、ただで、みたいな、ね。
それ、例えば、俺たちが、それを言うことは恥ずかしいことだって思ってるけど、
うん、
若い子にはその感覚すらないわけでしょ？
ないんです。そもそもお金持ってないから。
お金持ってない。辛いなぁ。
そう、だからもう、そんな貧乏な状況がやっぱり良くないんだ。どんどんどんどんね、そういういろんなものが荒んでいっとるし、うん、劣化していってるんですよ。多分ね。お金なんです。
明るい話にならないじゃないですか。
おかしいなぁ。もっと、ウキウキワクワクするような話はなんかないんですか？
ウキウキワクワク、ドキドキウォッチングにならないですね。
ドキドキウォッチングはもういいですわ。
そうですか。大阪、このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら いつでも待ってます
頼りタイムですか？
お便りタイムというか、まあメールは来てないので、
はい。
いつもの質問箱。
質問箱。はい。
タクシーで煽り運転食らったことある？
タクシー乗ってて？
なんだろうね。
自分が乗ってるタクシーが煽り始めたってこと？
そうじゃん。タクシーで煽られたってことだよね。
タクシーに乗ってる時に、タクシー煽ってくるやつってかなりなガッツがいると思いますよ。
その前にタクシー乗らないからな。
まあ、タクシーもね。
タクシー乗る？
お父さんだって、いや、僕は乗りますよ、たまに。
乗るの？
だって電車がなくなっちゃったりしたら、
ああ、そうだね、
もうタクシーでしか帰れないじゃないですか。
乗らないね。
月1ぐらいで乗るんちゃう？そんなこともないかな。
俺、年1ぐらいじゃないかな。
お父さんだって自分の車で動いてるから。
そうだよ。
タクシーなんか煽ったら偉いことですよ。
そうだよね。
タクシーのうんちゃんって、あの人ら大変な人たちですからね。
全員とは言いませんよ。
はい。
もちろん全員とは言いませんけど。
はい。
僕が知ってるタクシー会社はね、
某。
友達が働いていて、はい、ちょっと整備の方で働いてて。
はいはい。
で、そこの部屋の前でね。
はい。
おっちゃんたちが喋ってるのを聞いてたら、いやーもうわしもこの間出てきたばっかりやからなー、言って。
ほう。
うん、中に。
どちらから？
中にはまだ友達おるから、ここの会社紹介したら思てんねん、みたいな。
どちらから？
怖いね。
どちらから出てこられる？
どうですかっ っていう話。
どちらから出てこられる。
煽っちゃダメですよ。別にタクシーに限らず煽っちゃダメ
ですよ。煽ってもいいことないですよ。
庭で芋を焼いて食べたことありますか？
僕はありますよ。実家の頃はね、そういうちびっこの頃は。庭がありましたから。
庭のいいね。まあ、田舎だからな。
実家もクソのつく田舎ですからね。
僕らもう、都会っ子だからさ。
お、来たな、都会っ子。
シティ派だから。
シティ派は、庭なんかで芋なんか焼かねえよと。
まあ、庭がないからね。
まあ、ないですよね。
まあ、なんていうの？長屋住宅だからさ。うちは4軒長屋なのかな？
はいはい。
5軒長屋か4軒長屋かを切って、
はいはい、
今2軒分で住んでるんですけど。
ああ、広いじゃないですか。
まあ相変わらず隣とはくっついてますからね。
まあそうですよね。ここもそうですからね。
そうです。
ここいうのこれ私、岩橋家でこれ撮ってますからね。岩橋家。はい。庭がありません。
ジブリ派とディズニー派どっちが好きですか？これ言葉がおかしい。ジブリ派かディズニー派かどっちですかか、ジブリとディズニーどっちが好きですかが正解で、これだと、ジブリ派の人と、ディズニー派の人と、どっちの人が好きですかっていう意味になるから。
まあそうですね。細けえなぁ。わかるだろう、意味がよ。
まあ、ジブリ派とディズニー派だったらどっちも好きじゃないね。
ああ。
ジブリとディズニーだったら俺はジブリだけど。
ジブリかなぁ。ディズニーはね、積極的にあんまり見に行かないですからね。待ってて、テレビでやるのを待つ、まあ見る感じかな。
ほぼ見たことないのよ、俺。
一応ね、頑張ってみようと思うんですよ。で、中にはやっぱり面白いのもあるし。
ここね。
はい。
20、30年
で。おお、大きいな、桁が。
ここ20、30年で唯一見たのが、
はい。
こないだテレビで放送していた実写版の、う
ん、はい。
あれ。
どれ？美女と野獣？
美女と野獣じゃなくて、あれだよ。靴履くやつだよ。ガラスの靴履くやつ。
シンデレラ的な。
シンデレラだ。
お父さんだいぶ不自由してますな。
シンデレラです。
だいぶに日本語というか今時のあれに不自由してますな。
というかもう思い出せない。
もう
シンデレラさえも思い出せない。
シンデレラやってましたか。
やってた、あれやってたじゃん、アラジンと魔法のランプやってた。
はいはいはい。
アラジンと魔法のランプって言わないんだね、今ね。アラジン、ね。
アラジンですよ。
アラジンを劇場でやってたから、
はいはい、
その分で実写版をやった。
まあそうですね。あの一環でいろいろやってるのは、アラジンのアニメ版はその時
に。これすごく面白いなと思いましたけど。
うん。
うん、それだけ。
はい、面白いですよ。ディズニー見てると。それなりに。
もうだってダンボさえ見たことないですからね、昔の。
ダンボも見なくちゃ見なくちゃと思ってね。
ミッキーとか見たことありますかね？ミッキーの映画ってあるの？
ミッキー。
カーチスじゃないよ。
映画はないんじゃないかな、ね、あるのかな、長編があるのかどうかわからないですよ。短編があるのは知ってるんですよ。
多分昔のやつでしょ。
そうそう。トムとジェリーみたいな感じでやって
る。もう世界初めてのアニメみたいなやつでしょ。
そうそうそうそうそうそう。白黒でカチャカチャ動くやつは見たことあるけど、
ね。いや、だからそういう意味では、ジブリは結構見てますもんね。
ジブリはあんまり落としてないはずですよ。大体見てるはずですよ。
俺、ここ十数年のはほとんど見てないんだけど。
またそれも大きいスパンやな。
いやー。
一応ね、かぐや姫をまだ見てないかな。
あ、かぐや見てない。
うん。
俺だから、千と千尋以降見てないと思う。
ああ、そうですか。
うん。
大体見ましたよ。
千と千尋は劇場見に行きましたけど。
うん。あれで嫌になった？
いや、嫌になったわけじゃなくて、まず劇場に行かなくなったのと。
ああ。
もう何を見ても、
うん。
ナウシカ、ラピュタ、はい、トトロを超えないんですよ。はい、
ああ。
宮崎先生の
は。まあまあ、そういう考え方をするとね。
で、僕が本当に一番好きなのは、
うん、
あれだよ。また若い、名前が出てくる。
おいおい、おいおい、頑張れよ。
あれだ。あれあれ、ギバちゃんのやつ。
ああ、思い出ポロポロ。
思い出ポロポロ。が一番好きなの。
は
い、
ああ、あっちに行くんや。
高畑先生ですけど。
はい、あれ高畑先生。
あれが一番好き。本当に好き。
あ、へえ。僕はね、結構ね、耳を澄ませば好きなんですよ。
ああ、耳を澄ませば、ちゃんと見てないと思うな。
あれ意外とね、ちゃんと見るとね、ジュブナイルでね、僕ジュブナイルは結構好きだから、あれ意外と好きでね。
そう。
カントリーロードも、チャチーなと思うけれども。
カントリーロー、この道って聞いたことない歌ね。
そうそうそう。
そんな歌詞だっけみたいな。
うん。適当につけてるんやけども、ね、あれはあれで好きなんですけどね。うん。
そうなんだ。
まあ、どっちかっていうとジブリ。
まあ、は
かな。
はか、どうか
言われると難しいかな。
ジブリ派、ディズニー派に分けられるほど、ディズニーの方知らないから。
そんなにディズニーを頑張ってない感じですね。
見ず知らずの人にお金をいくらまでなら貸してあげられますか。
うん、1000円かな。
すごいな、俺50円だと思ったけど。
1000円あれば1日生きていけるでしょ。
まあなんとかね、
うん、
パン食えるしね。
そうそう。まあある程度電車も乗れるだろうし。
乗れるしね。
うん、
どこ見ず知らずの人に貸してって言われるわけでしょ。
まだ貸しませんけどもね。
貸しませんし、
うん、
まあ50円だね。
うん、
50円って絶妙に何もできないじゃん。
何もできない。
ジュースも買えないし。
うまい棒ぐらいしか買えないし。
うまい棒とチロルぐらいかな。
チロル。
うん。
はいはい。確かに大変だろうなと思うんだけれども、うちの奥さんなんかはね、ええ人やから、
うんうん、
あの、駅なんかでちょっと貸してあげたりとかするらしいですよ。もちろん帰ってこないわけですけど。だからあげちゃうっていうことなんですよ。
そんないい人になれるんですか？っていうかまあ、
うん、
逆に言うと、俺に金貸してくれって言いに来る人がいない。
そうですね。
うん。
街中見てて、ふっとあなたを見かけて、うん、あなたのところにお金を貸してくれって言いに来る度胸は多分、
いない、ね、
一般の人ないですよね。
今日面白かったの、整骨院で、僕の言ってる整骨院は、
はい、
奥様方が本当にお子様たちを連れてくるんですよ。
お、賑やかな感じの。
うん。
はい。
俺、まあ全然いいんですけど、
うん。
うわーとか、俺大好きだから、子供好きだから。俺を見てめっちゃ嫌なんだよ、多分。だけど、目が離せないって感じの子供が。
ああ、ちびっ子が。
じーっとちょっと半泣きで俺の方を見てるのがめちゃくちゃ楽しかったね。
まあ、異形ですからな。
異形ですな。異形のものですよ。
しょうがないですな。
お家は一戸建て？マンション？
一戸建てですよ、ね。ここ長屋ですけど、
ね。僕も一戸建てですね。
はい。
長屋ですけど。
もうね、マンションとか住めないですわ。
住んだことある？
住みます。住んだことありますよ。
一人暮らしの時とか。
うん。マンションっていうかもうなんかアパートみたいな
ことですよ。そうだね。僕ももうこれも長いスパンの話ですけど、もう20年ぐらい前に、
はい。
20年ぐらいもっとか。大学4年間。
学生の時はもう30年前ですよ。もう30年前
ですから、ね。そうなんですよ。
学生って。
そうなんですよ。
我々。
学生の時は30年前。
はい。
で、まあだってね、ギリ昭和で俺は入ったから。
そうです。大学。僕は昭和終わってからの平成1年生ですから
ね。ですよね。
はい。
僕だから2回生の時に平成になったわけですけど。
そうそう。
で、4年間学生寮にいて、
うん、
そこから卒業して2年間東大阪の、今ね、はい、ラグビーでちょっと、
はいはいはい。
わーわー言うておる花園ですよ、まさに。
はい。
まあ、本当グラウンドがあるのは東花園なんで関係ねえんだよ。だけど、うんうん、一駅向こう
の。あの辺ちょっといろいろごちゃごちゃしてるみたいですね。
はい。花園駅にあった文化住宅に住んでましたけどね。
はい。
2年ほど。
文化住宅を暮らしもしましたね。
うん。そこから家帰ってそれっきりです。
うん、ああ、そうですか、うん。僕は結構ね、女子のところにおったりとかね。
ああ、あったらしいですな。
はい。ちょっとロープ的な生き方をしてましたからね。
僕らもう、ずっとそこに、だから6年間、外に出てた以外ずっと実家にいるので、
うんうん、
で実家とかいう言い方しますけど、
うん、
父親が亡くなってほぼ俺の家なので、
そうですね、もう
相続
実質世帯主ですから、
そうです、実質というか世帯主で、まあ、はい、一部ちょっとうちの母親の持ち物の部分があったりするんですけど、
はい、
ね、まあ基本僕のものだから実家も何もないんですよ、
オレンジだと、
そうだから出ていくには売るしかないですよ、
まあそうですね、立ち退くとかね、
うん、だからまあまあほとんどだから一戸建てでしか暮らしたことがないから、
僕も今のこの家買ったのが3年ぐらい前ですから、それまではだから僕は20年、それまでの20年で10回ぐらい引っ越ししてますからね、
すごいね、
もうなんか自分でも計り知れぬ謎の力により、
引っ越し貧乏だね、
引っ越し引っ越しまた引っ越しで、だからお金が定期的に入ってくるようになってからも引っ越しが多かったから、お金は全部なくなりましたね、
引っ越し好きな人の、
好きじゃないんですよ。引っ越しなんか全然、僕だって死ぬほど荷物が多い人間ですよ。
多いね。
一個も捨てませんからね。
よくこれ持って移動してるね。
毎回ね。
イデの力でしょ。
すごい嫌がられますよ。
そう、イデの力ないとこれ引っ越せないよ。
イデの力がね、その都度その都度いろんな形で現れてくるんですけどね。
そうだね。
僕の引っ越しをやった人は二度と手伝ってくれなくなりますね。
いや、無理だろうね、
うん。
メシアがやってきてくれないとダメだよ。学校で今一番仲良しなのは誰って、俺学校行ってないよ。しかも2回も同じ質問が来
てる。まあ質問箱ですからね。
まあね。そんなもんかな
ぁ。まあ、ね、おいおい。
答え、一番の友達はどんな人ですか？
一番の友達？俺一番の友達誰だろう？ います一番の友達。
岩橋かなー。
おいおい。
おいおいって言うなよ。
ここかよ。他で作っとけよ。
ほんと友達少ないんだよ。ほんと友達少ないなって最近つくづく思うよ。
つくづく。
いや、例えばね、うちのおかんとか見てるとね、
はい、
言ったらもう普通にバスで隣になった人と友達になって今度ご飯行ったりするわけですよ。
おかん的な人ってそういうことしますね。
考えられないんだよね。
すごいバイタリティね。
俺だって病院に入院してたじゃないですか。
はいはい。
一人も名前知らないもんね。
友達になっとけよ。
だから相部屋になった人とかと、
はい。
まあ、挨拶するでしょ、普通は。うん、会釈ぐらいですよ。
あ、そうですか。
あれができる人ってすごいなぁと思うんですよ。
まあ僕もぐいぐい食い込むの全然できませんけどね、本当
に。だからうちのおかんも入院したりすると、
はい。
隣のベッドの人と仲良くなって今度ご飯行くとか言うんですよ。
できないわ。うちの奥さんはそういうことできるんです
よ。いや、だから女の人はすごいって。
女子はね、なんか、できる人いるんだな
と。例えばさ、まあ僕一人もんですけど、はい、あなたまあ一応家庭があるじゃないですか。
はいはい。
で、そういう人に例えば電話するとか、
うん、
飲みに行こうよって誘うとか、
はい。
いうことがね、とんとできないんですよ。
できないですね。
とんとできない。
挨拶としての飲みに行きましょうよは、なんぼでも言いますよ。
そう。
もうそれこそ、まあ毎日のように言いますけども。
そう、だから、例えば打ち上げなら行くけど、う
ん、はいはい。
じゃあ、君と僕で、今度飲みに行こうぜ、つって、収録も関係なく飲みに行ったことなんか一度もないじゃない。
ないですね。
ない。
必ず収録ですからね。
ないんですよ。
毎月会いますけども。
そう。だから、例えば、春郎くんとか、三角くんとか。
はい。
ないのよ。
あ、ないの。
ないの。春郎くんも月一会いますけど。
はい。
多分、何も関係なく飲みに行ったのは、番組始める前だけ。
まあまあ、そうです、
ね。初めて10年、一度も行ってない。
月に一回会ってるのに。
だから友達じゃないんだよ、多分。
多分ね。それはそうかもね。
だからその辺がね、うん、だから一番の友達って言われても、古い友達の名前、うん、例えばここでポンと出しても、向こうが今でも友達って思ってくれてるかどうかわかんないん
だよね。そうなのよ。そうなのよ。だからもう、僕もね、高校より前の人っても友達ほぼいないし、実家出てるから、
うんうんうん、
で、大学、からこっちの人の中でも、もう大学時代の人ってのもだいぶもう薄いし、
薄いね、
で、演劇関係の人は本当の友達かって言われると、それも、
そうじゃない。
はなはだ疑問だし、
そうじゃ
ない。職場にはもちろん友達なんかいないし、
ないよね。そこなんだよ。
一番の友達、俺嫁かもしんないからね。
そうだね。あなたの場合はそうかもね。
だ
から嫁がいるだけいいじゃん。
そうなのよ。
俺なんか
助かってるのよ、これ。
何もないからさ。
お父さん何もないからね。
明るい話にならないですね。
まあまあまあ、俺を友達と思ってくれていいよ。
岩橋くんですよ、一番の友達は。
おうおう、なんかこんなうちか、今日は、おい。
ああ、やだ、やだ。まあ、とりあえずね、はい、まあこれは来月とかになったら、
はい。
もっと楽しい話ができるよ。
そうですね。お互い、なんか友達を探しましょうよ。
友達を。いや、うん、俺、本当にね、退院してしばらくして、だいぶ病んだ時期があってね。
はい、そうでしたね。
ほんでね、もうこれはあれだ、友達だと思ってね。
うん。
で、まあちょっと古い友達で、女の子ですけど、
はい、はい、はい。
まあ何度か電話したりして、うん、まあ全然向こうは結婚してるので、
はい、
あれなんですけど、
はい。
電話とか喋ってるとね、安心するんですよ、やっぱり。
まあそうですね、そういうのあります、
ね。悶々としてるとしんどくなってくるんですよ。
一人はね、ダメですよ。ダメですよっていうか、一人でもいいねんけれども、
うん、
どうその一人の時間を潰すか。お父さんだってそういう潰すの好きじゃないですか。
いや、だから潰すのずっと好きだったのよ。
はいはい。それがちょっと。
全然できたし、一、
うん、
人の方が良かったし、
そうでしょ、
なんだったらカフェとか飲み屋でも俺イヤホンして音楽聴いたり、うん、編集したりしてって、言ったら遮断してきたわけだよ。
うん、そうですよ。
もうそれが一番いいと。
50までやってきたじゃない
ですか。急激に寂しくなったので、
はい、
これから俺はどうしたらいいのかって話。
まあ、しょうがないですね。
困ったね。
うん。
まあ、これからちょっとずつ解決していきます。
そうですね。うっすら、薄く。
そうだね。
ね、収録関係なく飲みに行きましょう、じゃあ。
ああ、そうしよう。
そうしましょう。
そうしよう。
僕も友達欲しいんで。
そうだね。
はい。
君んとこの劇団のやつとかにも声かけたりするよ。
そうですね。薄く行きましょ
う。
そうそう。僕もちょっと、友達っぽい人をなんとか友達にしようと。
わかった。
いうことで。
とりあえず、Facebook の フレンドは全然友達じゃないっていうことに最近すごく痛感しているので。
あ、それは、あの人たちは友達じゃない。
そうなんだよ。
あの人たちは、
そうなんだよ。
どっちかというとね、ギャラリーに近い。
ギャラリーだね。俺もギャラリーだし、向こうもギャラリーだ、ね。
そうそうそう。お互いに、ね。お互いギャラリーポジション。
お互いこう、ずーっとなんか、みんな道路にこう、絵を飾って座ってる人みたいな感じで、ね。うん。
あの、お互いの動きを観察し合ってるんで。
そ, だそれだけだよ、
ね。それでいいと僕思ってるし。
で、時々、いいですねって言いに来るっていう、
うん。うちはでもね、謎のおっさんたちが大喜利をやりに来るんでね。
そうだね。いや、あれ楽しいんです。
あれもね。
俺んとこも、ああ、ならねえかなと思ってるけど、俺んとこならないんだよ、
う
ん。
それはそういう客層育ててないから。
育てなきゃダメだね。
うん、育ててもあんなのしかいないので。
ああ、それもそれでも、辛いな。
いや、あれはあれで楽しんでいいんですけど。
まあ、はい、とりあえず友達を作ろうでおじゃるよ。
そうですよ。友達は、あれじゃないですか、大西ピロキじゃないですか。
全然合ってません。
この間会いましたよ。
はい、もう二度と会いたくない。いや、そんなことないけどね。
はい、はい。
そんなことないけど、まあ、また友達作って飲みに行こうでおじゃるよ、ねはい
はい、飲みに行きましょう。はいまあ、決まりました。飲みに行くこと決定です。
明るく楽しく2020年を迎えるために、はい、あと2019年ちょっとですけど。
そうです
よ。気づけばちょっとですけど。
あと2ヶ月半ぐらいですよ、もう。
僕はあの空白の3ヶ月があったので、
そうですね。
全然、もう終わりなのって感じなんだけど。
そうですよ。
だけど、はい、まあまあ、2020年に向けて頑張っていこうと、
ね。オリンピックも来ますしね。
はい。はい、見に行かないけどね。
行きませんけどね、
はい。また来月。
はい。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの、北大阪タイヤの提供でお送りしました。